お疲れ様です。ということで、前回の音声では、股間隔で感じたことをどれだけ、言葉に変換できるかってことだったんですけども、じゃあどうやったらいいかってことなんですが、やっぱとにもかくにも本ですね。ではこのプラチナコースでも課題図書出てますけども、まあそれはもう本当最低限のことで、他はですね、やっぱ岩波書店が出しているあのブルーの単行本とかですね、そういう、いろんな言葉とかが載ってる本をやっぱ読んでいくのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ岩波書店の本がちょっとまだ難しいっていう人、まあ、要はその中学高校時代にそういうのに親しむ習慣がなかった人っていうのは最初からやるとちょっときついので、まあ、私がいつもおすすめしてるのは司馬太郎かなっていう気がします。あのわりかし感情の描写とかが身近なので、いいかなっていう気がします。あれは全部読んでみてもいいんじゃないかなと思うし、まあもうどこのブックオフには行っても絶対あるので、まあもうおすすめですよね。ああいうの読むと五感覚の表現、五感覚を表現する語彙が増えるので非常にいいかなというふうに思いますし、思います。あと、五感覚をそもそも感じない、感じても認知できない人っていう問題もあるわけですね。あの時々いるんですけど、いや何も感じませんっていう方いらっしゃるんですよね。これ困ったなと。でよほどですね、生まれた時に先天的な何かがないか、もしくはちっちゃい時にかなりの虐待を受けてですね、一部の脳みそがあの萎縮しちゃってる人以外はですね、感じないってことはないはずなんですよね。要は感じても認知できないだけなんだと思うんです。でそういう人にはですね、この今月の課題図書の166ページにある湖での五感トレーニング法っていうのを絶対やった方がいいなと思います。これ素晴らしいトレーニングだなというふうに思いました。で、まあ、詳しい方法はねここに書いてあるんでその通りでやってほしいんですけども、これなんで湖なのかなってすごく思ったんですよね。なんでなんだろうみたいな。でやっぱね、湖とか川ってなんか多分すごく深層心理に近いんでしょうね。多分なんか深層心理っていうか潜在意識に近づく何かがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まああの佐藤翔さんにも私最初に習ったのが川の瞑想ってやつで、まあ、詳しいことはあの翔さんのセミナーで多分やってくれてると思うので、基礎編とかで聞いていただければと思うんですけども、で川、あれも川の瞑想だし、まあ、三途の川とか言うじゃないですか。だからやっぱ川ってこうこっちの世界とあっちの世界を分けるものなのかなっていうふうにすごく思うんですよね。だから湖のトレーニング、まあ川じゃないけど湖もすごくいいなと思ったんで、これはちょっとガチでやった方がいいと思います。でプラチナは10秒ワーク、10秒スイッチもやってるんで、それとこれ合わせると結構な五感覚の研ぎ澄まされっぷりになると思うんですよね。でこれはぜひ毎日やった方がいいかなというふうに思います。で、これをやるにあたってですね、また一つ問題なのが語彙なんです。語彙が少ない中でこの五感覚トレーニングをずっとやっていても、まあ、ずっと同じことになるわけなんで、語彙を身につける、具体的に言うと、登山系の動画っていっぱいあるんで、まあ、そういうのを見てみたりとか、それから自然環境とかに詳しい人が解説してる動画とかもいっぱいあるんで、そういうのを見るとおーって思ったりします。また、生息している魚とかキノコとか山菜とかそういったものの知識を入れると、また、この、五感覚トレーニングですね、湖でのもいけるようになります。私がですねソムリエ教室にもう本当に端くれですけども行ったことがあるんですけども、基礎編が3つに分かれていて、その3分の1しか行ってないんですけども、もうその3分の1でもですね、もうアップアップになるぐらいのすごい語彙の洪水なんですね、ソムリエの学校って。で、あの一番最初に習うのがワインを表するときに使われる言葉を知ることなんですね。なので要は何かっていうと、今三種枠を広げるところからやっぱ始めたんですよ。で、あの五感覚トレーニングで一番きついのはですね、知識と語彙がないことなんです。だからいろんなあの動植物などについてもですね、勉強というか知っておくこともすごく大事だと思います。でワインの話に戻りますけれども、すごいんですよ、血の匂いとか、あの皮の匂いとか、皮ってあれですよ、あの バッグとかに使われる革です。でそれもなめしたての革とかそういう匂いをこう知るわけですね。黒胡椒の香りとか、なんか乾いた、レモンの皮の香りとか、もうそんなん日常生活だと分かんないじゃないですか。使わないんで、なんかこう家帰ったら匂いがしてて、あ今日なんか乾いたレモンの香りしてるねとか言わないじゃないですか。だけども要はね、それは語彙が狭いんで覚えていくとすごく勉強になります。で、あのワインのやつはちょっと少ないんですけども、その手前のやつだったらいくらでも YouTube に落ちてますし、いやそれでもどうしても探せないって場合はですね、あのファーブル昆虫記とか見てみるといいと思いますよ。ファーブルさんのすごいところはですね、緻密に調べてるってことと、あとそのなんていうのかな、緻密に言語化してるとこなんですよね。だからそれを読んでみても、語感覚、要はファーブル昆虫記の場合は見たものですけども、それを表現するとこんなに語彙が出るんだなっていういい勉強になると思います。ということで、この本の解説を終えたいんですけども、すごく大事なので最後にもう一回お伝えしたいのが、人生の質は確実に語彙力で決まるということです。でそれはやってみないとわからないんですよね。やっぱ語彙が大してない時に幸せってなんだろうとかって考えると、まあお金で全ては買えないけどお金があった方が幸せだよねとかって言うんですけど、お金で買える幸せに比べて語彙力によって深まる幸せっていうのは比じゃないと思います。実際にやってみて思うんですけども、もう比じゃないですね。だからまあお金もちろん大事だから、ワイレースですプラチナでは少しでも稼げる方法っていうのも含めてマーケティングの話なんかもしてますけれども、やっぱり語彙はすごく大事です。まあ、ここまで来ていらっしゃる皆さんなんで、なおさら分かっていただけると思います。以上です。